はい、フルフルラジオでございます。ご挨拶が済んだところで仕切り直しで喋らせていただきたいと思います。まあ一番最初に何を喋ろうかなとは思ってたんですけどね、まあ、いろんなことがあったのでね、まあ、プライベートのことなんでそこまで喋ることもないかなということも多いんですけど、まず一番最初に話そうかなと思ったのは、2ヶ月経ちましたけど東日本大震災ですね。被災地の方々のことを思うと本当にね、もう胸が本当にぎゅーっと痛くなる思いをするんですけれどもね、まあ私に何ができるやろうということをずっと考えてたんですけど、ボランティアに行って働くだけの体力も時間もないしということでね、まあ、細々ですけれども、募金箱があったら必ず、入れさせていただくと、まあ、大きな金額ではないけれども、長く続けたいなと思うので、少しずつですけれどもね、募金は続けさせていただくという、そういう形で、被災地の方々を応援したいなとは思っております。あとは、まあ本当にね、経済がしょぼーんとなってしまわないように今まで通りの生活をしつつも電気を節約すること、まあそれぐらいしか私にできることはないのかもわからないですけれどもね、まあ、遠いところでどこかでつながってるかなと、そういう感じでいつも忘れずにはいようかなとは思っております。それでですね、その地震の日の話、まあみんなそれぞれのことがだからあれだと思うんですけどもね、今更語る必要もないかと思ったんですけども、震源地から随分離れた神奈川ですけれどもね、かなり揺れましたね。どこが地震の発生地やだって最初わからない状況でしたね。なんでかって言ったら大きな揺れが来る直前に電気がね、パッて消えちゃったんですね。停電しちゃったんですよね。仕事中だったんですけども、まあ、うちの営業所ね、ボロいんでね、なんかね、漏電してるんかわからないですけどね、しょっちゅうブレーカーが落ちるんですね。で、またいつものように、ブレーカーが落ちたんやと思っててね、しばらく、あ、ブレーカーまた落ちたとか言ってたんですけども、そうこうするうちに、窓にかかってるブラインドがガチャガチャ言い出したんですよね。風もないのに。で、と思った瞬間に、うわ、地震だ、これ大きいっていうことになって、まあ、漏電するぐらいの建物ですから、まあ、ボロっちいのでね、これはあかん、中にいたら死んでしまうかもわからんっていうことでね、もう一人女性社員の人がいたんですけども、二人でもう外へ飛び出したんですよね。だけど、外へ飛び出す、瞬間に一番大きな揺れが来ちゃったのかな。もう歩けなくなっちゃって座り込んでしまったんですよね。まあ本当に座り込んで見てた光景が、まあ舗装してある、まあなんていうんですかね、トラックの発着するような場所なので全部アスファルトで固めてあるんですけども、その地面がね波打ってたんですね。びっくりしましたね本当に。まあ、こんなこと経験したことなかっただけに本当に半分腰抜かしてたんですけれどね、怖かったですね。神奈川でこれだけ揺れたんやから本当に被災地の人たちはどんな思いしたんやろと思うんですけどもね。でまあそれから、まあ家から近いところの勤務地なんでね、もう一人の女性社員さんがいっぺん家帰っておいでっていう話になって、うちでこんだけ揺れたんだからお宅だったらどうだったろうっていう、そうやって声かけてくれましてね。で娘が一人で留守番してたんで、まあ、とりあえず安否確認だけはしてこようと思ってね、もしかしたら食器やらガチャガチャに落ちてきてるかもわからへんし、本棚とかもバーンと倒れてきてるかもわからへんと思ったんで慌てて行きましたね。そしたらまあ団地の中ご近所の奥様方皆さんも飛び出してきてるような状況でね、でどうでしたかって私も車運転しながら聞いたんですけどね、止めてね、すごい揺れだったよっていう話で、家具とかどうですかって聞いた、家具は幸いなんともなかったかなっていう、親しい奥さんがそんな話をしてくれたんで、大丈夫かなと思いながら家着きまして、で鍵開けた瞬間娘が転がり出てきましたものね、怖かったよって言って半ベスト状態で、でまあ片付け下手のうちなのでそこら中に物がね、上へ上へと積んでるうちなので、 娘もね、なんか考えたらしくって、一番安全な場所はどこやろうかと思ってね、考えたらしくって、一番家の中で物が置いてない廊下でね、あのじっとしてたんやって言ってたんですけどもね、怖かったですね。あんなことってね、本当にあるんですね。もうあれ以上大きい震度いくつってあの表示があるんですけれども、マグニチュードか、主人が言ってましたけど、あの上になるともう地球が割れるしかないんだっていう話をしてたのでね、まあ本当にもうマックスに近いような揺れだったんですよね。いや本当に信じられないような悲惨な災害だったと思います。皆さん本当に普段のあれも心の準備も必要やなっていうことも感じたんじゃないでしょうか。あれだけね、あのリアス式の海岸だからといってね、防潮堤はあれだけ高く使ってあって、ね、ものすごくそういうことに関しては敏感な町だったと思うんですよ、東北の皆さんの町っていうのはね。それだけどあれであんな大津波がやってきてしまって、ね、なおかつ逃げ遅れてしまった人がたくさんいらっしゃってって、もう考えただけでも本当にね、辛いですよね。人間の知恵なんてね、自然の前では本当に無力ですよね。まあ、せめてできることって言ったら、そういう時に、いざという時に、冷静に動けるだけの心構えですかね。まあ、冷静にはなれないでしょうけれどもね。家族でどこで落ち合うとか、こういう地震が来た時はどこに行くとか、本当に真剣に考えないかんなと思いましたね。営業所でも本当にアナと本当に真剣にみんな話してましたからね。海岸ペリの方を配達に回ってたドライバーなんて本当に生きた心地がしなかったって言ってましたけどもね。で、営業所もやっぱりずーっと海から来れば、もしかしたらあんな大津波が来たらやっぱり浸水で済まないだろうなと、流されるやろうなという話になってね、地震が起きたら裏の山が決壊してなかったらあの山で上がるしかないなっていうことでね、まあ、鎌倉時代からの史跡がある場所なんで、おそらくは、その後の大きな地震でも崩れてない山やから多分大丈夫やろうと思うので、そこ向いて駆け上がろうという話はもうみんなでしてたんですけどもね、もうレジのお金だのなんだの言ってる場合やない、もう自分の命が大事やいうことでね、上まで駆け上がるのに10分はかかるなっていう話でね、持ちきりでしたけれどもね。本当にね、被災地の皆様本当におつらいと思います。でも絶対忘れません。私も小さい応援ですけれども、ずっとしていきたいと思います。頑張りましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。ごめんくださいませ。